皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月29日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、能面ビー玉を早く追放せよです。週末から富山号の方に来ておりまして、いつものように富山川の河原で、今日はまた収録しております。風もですね、全然今吹いてなくてですね、珍しいですね。今日は随分暖かくなりました。週末随分寒かったですけどもね。しかし今年なんか南アルプスはあまり雪がないですね。雪少ないです。ですから今年は渇水に気をつけた方がいいかもしれませんね。まあなんかいろんなことが相次いで起きておりますけども、お元気で皆さんお過ごしでしょうか。能面ビー玉という言葉、よくこの放送でも使いますが、これあるコンサルタントの方が教えてくれた言葉でございましてですね、こうなんか顔を見てるとですね、もう顔がその表情がない、能面のような顔をしてる。で、目がですね、こう死んでる。こう、生き生きと動かない。だからビー玉のような目してると。東電の記者会見とかですね、広報部の人たちに出てくると、ああ、これ能面ビー玉だなと思っていつもこう見てんですけども、まあ、ああいう人たちですよね。結構多いんですよ、最近。あっちこっちでですね。もうとにかく、なんかその何を覚えてるかよくわかんないんですけども、とにかく顔が能面みたいになっててですね、こう話をしていてもこう目が死んでるっつうのかな、こう生きちゃいるんでしょうけど、ね、息してますから、こうなんか、頭の回路が麻痺して止まってるっていうのは、なんかそんな感じがこうする人が多いんですよね。で、今回の地震とかその原発のこともそうですけども、やっぱ能面ビー玉型の人たちがリーダーシップ握ってると、これはうまくいかないですよね。よくまあ、東電に対してですね、何を隠蔽してるんだとか、まあ、なんで遅いんだとか、こう、みんなそのクレームをつけますよね。まあ、当然ですよね。でも私、やっぱり、あれしかできないんじゃないかと思うんですよね。その、なんで能面ビー玉になるかっていうと、大体はその、変化に対応できないからなんですよ。その、変化に対して、まあ、悪いこともいいこともですよ。その変化に対してですね、建設的な対応ができないとですね、あんな顔なんですね。で、能面ビー玉型の人っていうのは、大体言うこと決まっててですね、大したことないっていう言葉が好きなんですね。あれは本当にそうなんですよね。役所が大体そうでしょ？役人の一番好きな言葉は、大したことないって言葉ですよね。とにかくどんなことでも大したことないという結論にしないと、なんか不安で不安でしょうがないですね。で、それがなんか破綻すると、頭で考えて、とにかくへりくつつけて大したことないって結論に持ってっちゃうんだけども、でもそれやっぱり程度問題で、大したことないっていう状況でもないこと多いじゃないですか。ほんと心にくんですよね。とこう、ものすごい不安になるわけですよね。例えばプロトニウムが見つかった件ありますよね。まあ、微量なプルトリウムということですが、本当のことはわかりませんが、とにかく土壌から見つかったと。で、あれ、飛散してると大変ですよね。ねえ、プルトニウムがその辺にたくさんあるなんて大変なことなんですけども、あれに関してやっとその、官房長官がですね、枝野氏がですね、大変深刻であるという言葉を言いましたよね。能面ビー玉型の人にとってみて大変深刻であるということは、本当になんか死ぬぐらい怖いことなんじゃないかなと、私は見ていて思うんですね。だから飛び散ったって大したことないと、そういうふうにしとかなきゃいけないんだけど、やっぱりそれは大変なことだと言うっていうのは、やっぱりその彼らのもうはっきり言って、頭の限界、心の限界を超えたことではないかなというふうにこう思うんですよね。要するに頭で考えて理解できない、で、ついつまがなくなってくると心に来るわけですよね。心に落っこってくるわけですよ。で、心はコロコロ変わるわけですよ。まあ楽観論、悲観論、嬉しい、悲しいでコロコロ変わる。そうするともうこれ押しつかない状態ですよね。恐怖に怯えるってのはこういう状態ですよね。で、その後今度は腹に据えるってのはあるんですよね。まあ、落ち着かないと。しかししょうがないじゃないかと。今更ですね、泣こうがわめこうが、まあね、これはもう仕方ないことよと。 前に向かって進むのみと、やることをやって、あとは天命を待つと、それしかないと思うと腹に座るんですが、まあ、腹座らないんでね、腹が座らなくて腹まで落ちてこないで、この段階なんですよ。この段階で止まっちゃってますから、右往左往しちゃうわけね。と、言葉も止まるし、行動も止まるし、まあそれで大体能面ビー玉になってちゃうと思うんですよね。で、やっぱりまずいよね、こういう人たちがリーダーシップ取ってますとね。ほら、企業でも役所でも政治でもそうだけども、結局何やるんだってですね、結論は一つなんですよ。大したことないなんですよ。とにかくどんなことでも大したことないって結論にしないと、この人たち自分の精神状態は保てないんで、そのみんなずれていくわけね。アメリカとかフランスが今回地震の直後から日本にいろいろ行ってきてますよね。で、彼らも非常に心配してるわけですよ。もちろんその日本そのものが大変だとかあるけども、放射能自分の国にも飛んでくるし、それから原発の破綻がですね、ひどくなればなるほどね、自分の国の原子力政策だって破綻していくわけですから、これは一言じゃないわけですね。で、彼らはだから、まあ、言ってみれば、爆発踏んでるわけよね、こういう原子力の危機なんかはね。だからまあ、こうやりましょう、ああやりましょうって言ってんだけど、まあ、日本の東電とか本愛だとか、あるいはその、官邸なんてところは、要するに大したことないって結論にしたいんで、まあ、そんなのいらないと。通常のなんか業務の範囲内でぐらいね、考えてやってんじゃないんでしょうかね。なんかその前から思うんだけど、やっぱりあの霞ヶ崎永田町大手橋ところは、現実感覚はないんですよね。生活感覚っていうか生命感がなくて、まあとにかく大したことない一言で全部片付けないと気が済まないし、それをあえて異を唱える人は、その人が悪いんだと今度言い出したんだね。やっぱ弱さの象徴ですよね。やっぱそういう人たちは全部これは追い出さないとまずいと思いますね。だから私はね、まあ別にその放射能のことの理屈をどうこうっていうんじゃなくてね、なんかそのリーダーシップが変わるまでは収まんないような感じがするんですよ。本当に。ねえ、その、なんかある意味で、能面ビー玉の8月15日には来るまでは、私はなんか、状況変わらないんじゃないかっていう予感がするんですね。で、もうすでにこの数日は、なんかあれでしょう、内輪もめが新聞市場にも出始めましたよね。圧力容器が壊れてるとか壊れてないとかさ。ねえ、その、フランスがロボット提供するっていうのを東電断ったとかさ。あれ、冷却剤もなんかまだ入れてませんよね。その、使用済みプール、あれにアメリカが冷却剤入れると言って、で、断ったんで、で、でもお手上げになってきちゃったんだら入れるって話だったんだけど、なんかまだ入れてませんよね。結局なんかそんなことやって、右往左往してね、大変ではないんだということで、現場に全部しわ寄せしてやってて、しかしそれがうまくいかなくて、まあ不安に駆られて内輪もめを始めたというのが、この数日の状況じゃないかなと思うんですね。で、これでやっぱり事態が急転してさらに悪いことができると、これも完全に思考停止になりますよね。だからどうもですね、思考停止になって全部アメリカにお願いするとか全部フランスにお願いするとかですね、いうこと可能性だってなきにしもあらずだと思うんですね。まあそれでアメリカやフランスが何とかできるかどうか、それは全然知りませんけどもね。どうも私はこのリーダーシップが変わるまでは物事が解決するとは思えないんですよね。まあデリバティブズが破綻した後のリーダーシップもそうなんですけども、やっぱりこのあんまりデタラメをやってる、いや平気でできる人たちってやっぱどっか発想はおかしいんですよね。ゴールドマンでもモルガンでも、リーマンでもね、デリバティブズの破綻だとその経営者たちやその幹部の様子が赤裸々にこの暴露されますが、明らかに発想と行動おかしいですよね。とにかく自分の利益しか考えなくて、でやっぱり騙して金を儲けるという、もう完全ななんかその騙されたやつが悪いんだという発想ね。で、少しでもチャンスがあれば、自分の利益をいくらでも求めていこうという。で、それに当然デリバティブズの御用学者がみんなさ、裏でバックアップしてるわけよ。ああいうことを本当にやる人たちたらもう根っからの悪党ですよね。だからまあ、そういう部分が今回原子力についてどこまであるのかですよね。そのどこまで悪意を持って今まで仕事してたのか。そこが非常にこれから重点問題になってくるんでしょうね。要するにその、 原発の安全だって言ったって、結局そのね、何あれ、海のほとりにですね、ポンプ置いたんじゃないでしょ、あれ。あれは流れちゃうよね、それはでかい津波来ればね。で、原発ってのは一回その運転すればですね、もう半永久的に止めらんないわけですから、電源喪失イコールもう破綻ですからね。こんなことはイロハの意でね。だからあんな風にですね、設備を置いてね、津波で流されて想定外だとかさ、あんなたわけたこと言ってること自身がさ、ねえ、それはやっぱ犯罪的ですわね。こんなこと作っちゃダメだよね。やっぱりだから、いろんなところでね、我々の常識とはだいぶ違うことをあの人たちやってたんじゃないかと思うんですよ。やっぱりこの、まあ、その辺がこれから全部出てくると同時に、やっぱりそうなっていく過程の中でみんながのめんビー玉化してたんじゃないのかな。なんか冷静にこのものを考えるとか判断するっていうことがだんだんなくなってきて、自分たちで自分たちをこう洗脳していく世界にこう入っていくんだと思うんですね。そのよくあるんですよね役所なんかもそうだけど、自分たちで互いに議論して、で大したことないって結論になんとか会議で持っていくんですよね。いろんなことを言いながらね、大したことないっていう結論に自分たちで一生懸命理屈つけて持っていくんですよ。でそれを会議で結論をみんなで共有して初めて安心するんですね。そういうことを何年も何十年も繰り返してると、それが本当だと思うようになっちゃうんですよね。でこんな事件でもあった時に、それは国民だとか外部の人に知られると、これなんてことだと、とんでもない話だとこう聞いた方思うんだけども、まあ、しかし喋ってる方は自分たちで自分たちを洗脳しちゃってるから、おかしいとも思えないし、それ以外のことやると言ってもこうわかんないんですよね。やっぱりこの変化に対しては常に建設的なければいけないし、それはやっぱりね、腹もちゃんと据えていかなきゃいけないから、やっぱりあんまりそういう能面ビー玉型のリーダーってのはですね、これいてもらうだけ皆さんの不幸じゃないかと思うんですよね。その、まあ、地震は天災だけども、被害は人災だということを考えたらですね、まあ、津波のこともそうですけどもね、やはり、まあ、過去最大の津波でもさ、ねえ、それがその、影響を受けないところにね、街を作るとか、やってできないことじゃないと思うんですよね。いつもなんかこう、不安の陰に怯えながら生活しなきゃいけないっていうわけではないわけで、なんかそういうことっていうのは、昨日と同じ生活をね、今日から変えていくって話になりますから、やっぱそれはなかなかね、皆さんにとって大変なことだから、やっぱちゃんとリーダーがそこらは率いて持っていかないとさ、できないですよね。だからやっぱりこれリーダーの問題ですよね。能面ビー玉型のリーダーが目先のことだけ考えて、ヘリクスこねてスイッツマスやってんと大破綻しちゃうわけで。ですからこれから先、まあ事態の収拾、それから復興、まあ、復興ってのは復旧じゃないですよね。復興をやろうと思ったら、まずやっぱりこう人を入れ替えるっていうことを最初にやらないと私は難しいと思うな。官なんかも絶対やめる気ないらしいじゃないですかね。なんかもうあんな半病人みたいな顔してですね、引きつった顔してよく出てきますけども、まあ、とにかく、一番ひどい人たちがこう、集まってんだよね、ああいうところっつうのは。で、しかし簡単に乗かないし、昔みたいに昭和天皇みたいにね、戦争をやめると言ったら軍もね、武器を置いたとか、そういうような話は今ないですからね。やっぱりこう、まあなんかよっぽどのことがあって追い出されるっていう、っていうか逃げ出すというような形になってくんじゃないんでしょうか、これはっきり言って。だから私はね、どうもやっぱりこの、なんとかこの大したことないっていう形で収めたいというその気持ちがまだまだみんな強すぎてね、これじゃあ事態は収束しないぞと、なんか天はこれやっぱそういう人間を追い出そうとしてんだと思うんですよね、どうも私こう見ていてね。だからこれは非常に厳しいことになるんじゃないかなと、まあそんな気がするんですよ。でやっぱりリーダーを粗末だとみんなすごい被害こもるわけですね。みんな現場は頑張るんだけど、何に対して頑張るかということを決めてるのが一番上のリーダーじゃないですか。だから一番上のリーダーがその根本的に頑張る場所を間違うとですね、いくら頑張ったって全く結論がいい結論出ないわけですよね。え、津波で流されるとこ避難場所にして、避難場所でみんな逃げましたと。しかし避難場所が流されちゃったらみんな死んじゃうわけでしょ。これやっぱり誰があんなとこ避難場所に決めたんだと。 どうしてそんなとこに来たんだと、どうしてその近くに人住まわせたんだというリーダーの責任ですよね。やっぱり今回の地震見てと思うと、無責任なリーダーっていうのは非常にその問題だと、無責任なリーダーのもとだと本当にみんなですね、命も危なくなる、まさに人災だということがね、つくづくとわかるんじゃないかと思うんですね。で、やっぱりその今の日本の現状から言うならば、やっぱその事なかれ主義、能面ビー玉型の人たちのリーダーシップが最大の問題だと私は思いますよ。やっぱりこれですね、そういう国変えなきゃダメですね。ですから、まあ国なんかについてはね、それはなかなか選挙もあるしね、ちょっと変わるの時間かんでしょうけども、まあその自治体とかですね、企業レベルで言いましたら、ここはやっぱり能面ビー玉でない人たちをどんどんリーダーに押し上げていかないと、組織の復旧、地域の復旧ってことは全くできないんじゃないかと思うんですよね。とにかくその元に戻れないわけだから、全く新しい時代に向かってね、歩いてって新しい時代作るしかないんですから、それやっぱりダメよ、大したことないなんてことないんだから、大きく大したことあるんだから、でそれを悲劇をね、繰り返さないように上手に新しい時代作るってことはやっぱり相当大きな仕事になりますからね。まあやっぱり現場で見識のある人でしょ、見識があって現場よくわかってる人っていうのが一番頼りになる人たちですよね。その現場がよくわかって、なおかつ見識の高い人というのは、なんかこう他の分野の話を聞いてもなんとなくこうわかりますよね、どんなことになってんのか。で、だいたいそういう人ってみんな直感も優れてるし、やっぱそういう人たちをまあいろんな組織でね、リーダーに押し上げていくってことが大変重要なんじゃないかと思うんですよね。まあ官邸の方も、ね、官房副長官が入ってきたり、まあいろいろ当初に比べれば変化があるようですけども、さあしかし全体として見たらね、どれだけうまく機能するのかってのはまだ全然わからないわね。やっぱりその腹据えたリーダーちゃんと置いとかないとさ、ほらもうなんか人災でますます国民の被害が広がっちゃうんだと思うんですよね。まあ放射性物質の除染についてはですね、まあいろんな技術もあるようですし、高島博士の技術もあるようですし、まあそういうのは縁ある範囲で皆さんそれぞれいろんなことを試してやっていきますから、そんなに長くにわたってですね、一旦原発を押し付けばね、そんなに長きにわたってその苦しめられるっていうわけでもないんじゃないかなと、まあ期待はしてるんですよ。まあ健康被害なんかについてもですね、まあいろんな技術を使ってですね、新しい考え方や技術でね、救えるものは救えるんでしょうし、まあその辺はなんか今を生きる我々がいかに現実とちゃんと向き合うかということだと思うんですよね。その被害が出たらそれを見て見ぬふりをするということをやるから被害が広がるんで、まあ、大変なことだとね、あらゆる手段を尽くしてこれを何とかしようと思えばさ、随分変わるんじゃないですか。やっぱその辺はリーダーの力だなという感じがしますね。で、本当に大事なことというのはあんまり難しいことじゃないと思うんですよね。小難しいなんか、理屈こねないと理解できないことってのは大体死を抹殺なことで、一番簡単なことっていうのは結構やっぱり誰でも理解できる、すごく当たり前のことだと思うんですね。それが世の中っていうもんだと思うんですよね。だからこういう時というのはこう手品みたいなことを考えるんじゃなくてね、正々堂々とやったらいいと思うんですよ。国債の増発なしにね、何十兆という復興財産を作ろうとかさ、こんなバカなことできるわけないわけでしょ。ねえ、だからそのなんかね、こう能面ビー玉型の人間がやってるとですね、こうなんか不思議なこのことを言い出すんだよね。なんかヘリクスでさ、物事逃げるようなところがあって、やっぱこういうことをやってるといたずらにこの被害が広がるだけだと私は、まあ、思うんですよね。ですから皆さんそれぞれの場所でですね、まあ、とにかく能面ビー玉型のリーダーを早く追い出したらいいですよ。もうね、できないんだからね、肩叩いてさ、もうちょっと軒の早いよって言ってね、とにかく人望があって、それでその見識が高い現場の分かってる人、こういう人たちですよ、こういう本当の復興ができるのはね、まあ、そういう人たちはとにかく早くですね、リーダーシップの叱るべき場所に押し上げるってことをやらないと、その組織は難しいと思いますよ。この1年が勝負だと思うんですね、私は。まあ原発の情勢以下によりますけども、 とにかく夏と冬というものすごい大量に電気を使う時期があって、これはどうするかって話ですよね。それから世界の情勢もさ、どんどんなんか戦争で中東も極まってきてるし、油もよくわかんないわけですよ、将来的にね。農業だってね、これだけ被害が出ちゃ、今年はどうするんだって話になるでしょ、その食料もね。まあだから、全部これ、自分たちで対処していかなきゃなんで問題じゃないですか。だからやっぱり大したことないなんて言ってると、それ言えば言うほど、そのね、時間がなくなっちゃうわけですよ。やっぱりそういう意味で、やっぱりちゃんとしたリーダーをね、みんなで押し出すということでね、皆さん頑張っていただきたいという気がしますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、能面ビーダーも早く追放せよということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。